大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週の大好き藤沢のコーナーには、トラットリアピッコロツィオのオーナーでいらっしゃいます松林さんに登場していただいております。2日目の今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
どんなお店なのか、どこにあるのか、お店のご紹介からお願いいたします。
はい、小田急線本久上沼駅から歩いて早い方で30秒頃にあります、トラットリアピッコロチーヨです。 B3 でイタリアンというコンセプトで地元の人に愛されたいと思ってやっております。南イタリア料理とナチュラルワイン、クラフトビールが楽しめるお店でございます。
本当に気軽に寄りたくなるような、そういったですね、松林さんの雰囲気もそうですし、お店の雰囲気もですね、本当に温かいお店になっておりますので、もうね、ファンがたくさんいらっしゃるお店となっております。おすすめのメニューもご紹介いただけますか。
イタリアンのトラットリアの王道なんですけど、前菜の盛り合わせで、それはだいたいスタートはスパークリングワインとか白から始まるので、メインはそこに合わせたね、魚のマリネとかタコのマリネね、魚介系から肉団子みたいなねものから、野菜のマリネとか、それからフリッターとあったら卵焼きなんですけど、その中に季節によって、今は新玉ねぎが美味しいので新玉ねぎ入れたフリッターだとか、そういういろんな種類ですね、6から8種類ぐらいの盛り合わせが人気で、大概迷われたらこれを頼んでくださいって言ってます。
前菜から季節を楽しめるメニューがやっぱり豊富にありそうですね。
そうですね、季節感というのは大切にするようにしてますね。野菜果物も一番元気のある時なので、それをちょっと活かしたいなと思ってます。
そうですよね、やっぱり旬の食べ物、素材をも活かした料理を出されているということなので、美味しい料理、元気が出る料理、食べに来ていただきたいと思います。さあ、松林さん、実はお隣にお店があるんですけれども、はい、カフェスタンドチェレステさん、はい、こちらも松林さんのお店ということなんですよね。
そうですね、ピッコロチーヨを始めた時はよもやそんなことになるとは思ってなくて、一人で切り盛りしてですね、お客様と楽しくやろうとしたんですけども、ご縁がございまして、貸し出すっていうので条件聞いたら3分もかからずに手を挙げちゃいまして、イタリアン料理も好きですし、イタリアのバール文化っていうのも好きなので、ベネチアとか行くとね、バーカロっていうバーがあるんですけどね、そこでスタンディングで美味しいもの食べたりコーヒー飲んだりするんで、じゃあそれをやろうということで、エスプレッソ、それからハンドドリップコーヒー、それからイタリアのドルチェですね、をメインに売っていくのと、もう一つはテイクアウトっていうのが、この住宅地なので本久上沼っていうところはいろいろ需要があるので、それをちょっともう少し力を入れたいなと思って、イタリアのお惣菜も売らせていただいてます。その辺で買うお惣菜とはちょっと違う、イタリア縛りではあえて自分でやってるんですけど、それからやっぱり美味しいもの、高品質のね、その食材とか扱い、それでちょっとお家でピッコロチーヨの味を楽しんでいただいて、お家で美味しいイタリアンを召し上がっていただけたらなと思ってます。ドルチ関係、デザート関係は店長さんの久保田さんにお願いしてます、はい、でお惣菜関係は私の方で作ってるっていう、まあ一応分担して作らせていただいてます。
お隣にありますカフェスタのチェレステの方にも足を運んでいただきたいなと思います。さあ、いろいろお店の話など聞かせていただいてきたんですけれども、はい、プライベートの話もお聞かせいただきたいんですが、はい、ご趣味とか特技、はい、どういったものがございますか。
多趣味です。マリンスポーツが一つですね。45の時からウィンドサーフィンをやってて、風がない時に今度はサーフィンを始めて、で波のない時にスタンドアップパドルサーフィンですね、サップを始めて、今この仕事してるのでちょっとご無沙汰してるんですけど、まずマリンスポーツが一つですね。
すごいですね、マリンスポーツでももう3つ出てきちゃいました、ね、
あの海行ったら何かしら楽しめるっていう風に作らないとですね、サラリーマンの頃からやってるわけで、せっかく週末行ってもですね、何もできないっていうのはちょっとつまらないので、あとはね、50ぐらいから始めたんですけど、バンドを持っててライブ活動も趣味で、で今コロナなのでもう足掛け3年ですか、できてないんですけれど、ミヤマットっていうバンドなんですね。 私の相方のギタリストが宮本っていう姓なんですよ。で私が松林で、まあ仕事でね外国人からはマットマットって呼ばれてたんで、じゃあ宮マットでいいかっていうちょっと簡単な付け方なんですけど。
2人でやってるんですか？
あとベーシストとドラマがいて、はい、でその時は4人編成で時々キーボードの人が入ってきてくれて、それで楽曲かなんかもレパートリーが増やせてアレンジもねしやすくなるんですけど、キーボードが入ったライブはやってないんですよまだ。
ということはボーカルってことですかね？
そうなんですよ。これもね私が一番年長なので、なぜかもうメンバーの間では年長者をね敬うっていう雰囲気があって、誰も前に出て歌わないんですね。ほんで私が歌うんですかっていうところから始まって、そこからですよ歌うことも初めてだし、それからあのギターも始めたんです。藤沢のヤマハのギター教室に通い始めて。
すごいですね。いやもうだからそういったきっかけで始められることが聞いていて多いなっていう印象と、始めるっていうのをスッとこう何でも始められるっていうところが私すごいなってお話聞いていて思います。
これはそうかもしれないですけど、タイミングとか縁じゃないかなと思ってね、ここのお店も見つかったのも縁ですし、チェレストの店舗を借りないかっていう話来たのも縁ですし、ライブを見てかっこいいなと思ってギター教室に通ったんですよ。そしたら一緒にやろうかって声かけていただいて、やっぱそれも縁ですよね。確かに自然な感じはするんですけど、なんかやっぱこれもご縁なのかなとは思ってますね。
素敵ですね。
ありがたい話ですよ本当に。
なんか一つ一ついい方たちに囲まれていて、ね、楽しく過ごされているんだなということがですね、このプライベートの話でもすごく感じますね。今ご趣味っていうのは
もう一つ増やしちゃったんですよ。なんかちょっと飲食の先輩に誘われて、実は海釣りをデビューしようと思ってまして、道具を買ってですね夜寝ないで仕掛けを作ったりとかしてます。
今までは海釣りはされてはなかったんですか？
ないです。全くの初心者です。
あ、ちょっと楽しみですね。また
そうですね、ちょっとあのビギナーズラック狙っちゃおうかなと思ってます、はい、
次お会いした時にはまたちょっとご趣味が増えてそうな感じなんですけれども、みんなに囲まれてみんなと楽しく過ごされている様子が本当に羨ましいなと思うんですが、日頃心がけていること、大切にしていること、座右の銘なども聞かせていただけますか？
いつもなんかやりたいなと思った時に、まあいろんな条件が揃わないとできないこともありますけど、やりたいなと思った時がその時だと思ってるんですね。年齢とか関係ないっていうかっこいいことを言うつもりはないですけれども、なんかやりたいなと思ったらやる。それと反省はしますけど、後悔はあんましたことないですね。前ばっかり見てるっていうか、今日より明日よりも来週はなんかもっとお店もそうだしプライベートもそうだし良くなるんじゃないかなっていうのを思ってるんで、そういうのを考えるとね、座右の銘ってね、なんだろうな、炎天自在って誰か言ってたことあるんですけど、立ち位置フリーで右も左も前も後ろもね、上下にもね、いつでも動けるような精神というか気持ちではいようかなと思ってますね。
話を聞いていて私も前向きな気持ちになります。さあこのコーナーはですね、大好き藤沢というコーナーになりまして、松林さんから見た藤沢の魅力、どういったところを感じていらっしゃるのかも聞かせてください。
自然と近代的な生活がすごくミックスして楽しめる。で例えば一つのケースは、まあ、私も会社員だったところね、ここから都内に通って月曜日金曜日頑張って、で土曜日日曜日は仲間たちとバーベキューしたり海入ったりライブやったりって楽しんで、そういうメリハリの効いた生活ができるし、藤沢農業盛んでいろんなところで直売所とかもあるし、そういう農産物も美味しいし、だからそういった自然に恵まれててすごい住みやすい場所だと思うんですよ。いい意味でのゆるさ、自由度っていう、約束しなくてもこれからバーベキューやるけどって言ったら大体みんな人集まりますもんね。都内の友達に話すると予定も立てなくて来るんだみたいな、その辺がある意味ゆるいっていうのかね、心がフレキシブルっていうのか、そういう方が多いような気がしますね。
本当藤沢っていいところだし恵まれているなとお話聞いて思いました。さあ今後の目標、ビジョン、そして夢などもぜひ聞かせてください。
はい、小さなイタリアンでお客さんと話しながら楽しく やっていこうって思ったのが2軒目のカフェスタンドチェレステも持つことになり、そこに入っているビル真ん中にもう一屋がありまして、実はそちらも借りないかって言われてですね、これはだいたい30秒ぐらいですかね、手を挙げてしまいましてチェレステの時もそうですけど、そういうご縁をいただいてから何しようかっていうちょっと後付けになってるんですけど、この辺でレンタルルームがないっていう話で、今在宅勤務とか多いですし、ちょこっと集まる小さな貸し切り部屋とかね、そういうところもないっていうお声も大体お客さんから聞いてるし、ピッコロですとカウンターだけなのでグループとかご家族連れの方が使いにくいわけですね。そういうことでですね、結論から言うとレンタルルームで貸し切りでピッコロの料理を味わう、チェレステのコーヒードルチェを召し上がって研修会やったりとかね、そういう使い方ですね。何もない時は写真とか絵のギャラリーっぽく使ってみたりとか、ちょっといろいろ夢はあるんですけど、そこの部分でちょっと中をきれいに改装してやろうかなと思ってます。実はイタリアとオンラインでつないでオンラインツアーを考えてるんですね。7時間の時差を利用すれば夕方6時スタートならば向こうは昼間の11時でリアルタイムにカメラで街中散策してレストランに入って、でそこで出る料理を私同じ料理を作って、
すごい、
で同じワインを飲むと、まあ乾杯っていうのはイタリア語でサルーテって言うんですけど、まあ、サルーテって向こうでやって、そういうの楽しいかなと思って。
また新しいですね、
は
い、
で向こうで見つけた、あなんかこれ美味しそうなオリーブオイルとかね、なんかお土産とかねあったら、そういうのも将来は取り扱って、こっからイタリアを発信したいと思ってるんですね。それがまあ最終ゴールかなと思ってですね。
素晴らしい空間ができるんだなということをですね、本当に楽しみにしています。さあ2日間にわたってお話を伺ってきましたけれども、おしまいにですね、ラジオ聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただけますでしょうか。
そうですね、藤沢市は住みやすくて、まあ、駅周辺もそうですけど、先ほど言ったようにね、畑もあって皆さん気持ちのいい方が多いことなので、まあ、それも今後も続けて行っていただきたいのと、あと日本全国そうですけど、私も含めね、お年寄りの方がすごく増えていらっしゃって、電車の降りとか階段の上り下りとかね、そういうところで助けていただいてる方がね、若い方もいらっしゃるので、そういう温かい街でずっといてほしいなと思います。
そうですね、本当にここに来ても温かい気持ちにもなれますし、はい、街全体でそういった雰囲気を皆さんでね、これからも作っていきたいなと思いました。さあ今週のですね、大好き藤沢のコーナーには、もう美味しい情報から、これからも本当に楽しみな情報までたくさんお届けしていただきました。トラットリアピッコロツイオの松林さんに登場していただきました。これからもその本久下沼を拠点に美味しいものを提供していただき、そしていい空間を提供していただければと思います。今週は本当にありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。